仕事瓦版通信第5回目となりました。今回も女川災害 FM の黒井と
竹山明美がお伝えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは女川石巻地域の仕事や求人に関する最新の情報をお伝えするトピックスのコーナーからです。前回の放送で高校卒業者に対する就職の状況について、こう具体的なデータはまだなんですけれども、その感触が非常に良さそうだっていうお話をお伺いしたんですけれども、
はい、
今回具体的なデータが出たということで、
はい、
その情報についてまずは竹山さんお伝えいただけますか。
はい、先日石巻公共職業安定所がまとめた1月末現在の新規高卒者の就職内定状況が発表され、管内の内定率は 88.1% の高水準でした。はい、この数字は昨年同月より 2.2% 増加し、2年連続 80% を超えています。おそらく最終的には昨年同様に 98.6% 程度になると見込まれています。中でも目立つのは石巻管内に就職を決めた高校生が多かったことです。卒業者数1869人中、求職者は628人で、そのうち石巻管内に内定した新規高卒者は331人でした。これは前年より167人も増えている結果となりました。また逆に県外への就職は79人と、昨年よりも69人も減った結果となりました。
県外への就職者数が減った一方で、
はい、
地元への就職者数が増えたっていう背景にはどのようなことが考えられるんでしょうか。
はい、そうですね、地元への就職が倍増した理由はやはり東日本大震災の影響で、地元の復興に貢献したい、または親を残して遠くに行くのが心配だなどの声も聞かれています。また同時に石巻管内の求人数も前年より 39.5% も増えていることから、医療福祉関係や水産加工業などで人手不足の一般求人が新規高卒者にシフトしたことも就職内定率を引き上げた要因だと言えます。
そうなんですね。高校卒業者の就職内定率が順調な一方で、
はい、
それ以外の就職に関する情報は何か入っていますでしょうか。
はい、3月7日に発行された河北新報によりますと、女川町の瓦礫処理が6月末をめどに終了する予定であると発表されました。これはつまり瓦礫処理で、今現在働いている人たちの雇用が6月末をめどに終了するということで、またその他臨時雇用、市役所とか、その他行政の雇用、こちらの有期の期限が3月末こちらで終了するという仕事も多数あります。
そういう臨時雇用の方たちに向けて何かサポートは行っていますか。
はい、当社株式会社インテリジェンス石巻サポートセンターでは求職者の個別相談会を随時行っております。4月以降の仕事を探している方や今の仕事の転職を考えている方々に希望する職種や企業の紹介など就職のご相談を受け付けています。
問い合わせ先の電話番号を紹介していただけますか。
はい、それではお電話番号はフリーダイヤル 0120-722-868 0120-722-868、こちらの方に個別相談会のお問い合わせということでお電話ください。
続いては企業インタビューのコーナーです。竹山さんが企業の方にお話をお伺いしてきましたので、その様子をお聞きください。
今日は女川魚市場前にある山瀬宇都宮商店の宇都宮明社長さんにお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず宇都宮商店の起業した年はいつになりますか。
起業を起こしたっていうのは私で3代目ですけれど。
あ、
先々代が現在の石浜の地に工場を建てたのが昭和23年ということになりますね。
23年、
はい、
ああ そうです。
それ以前は向かい側の角浜地区に、ね、はい、工場を借りて、はい、それでやってたようですけれども、その辺のいきさつはちょっと私には分かりませんね。
はい、じゃあ随分ね古くからということで。
そうですね。
はい、ではどのような事業をしていらっしゃいましたか。
まあ、先代はあの門浜にいた時にはすり身を使ったかまぼこ、ちくわ、まあ、そういう練り製品をやってたようですね。
ああ、そうですか。
揚げ釜が非常に多かったように聞いてますが。
ああそうですか、はいはい、で震災前までの状況はどんな感じでやっていらっしゃいましたか。
平成3年に、はい、うちの親父が亡くな、まあ、先代ですけれども、亡くなりまして、
はい、
それまではまあ家業を手伝うということで、うん、私も来たわけですけれども、それまでは東京で、
はい、
まあ、会社勤めっていいますか。
あ、そうだったんですか、はい、
それだったもんで、7年か8年ぐらい、
うん、
東京で、仕事をしてました。それで戻ってこいと、いうことになって、
はい、
あとは親父と一緒にやることになったんですけれど、
うん、
まあ、当時は鰹節、はい、まだあの女川に相当の鰹船がいましたんで、その、水揚げされた鰹を鰹節にして、
はい、
それで出荷してたと。
あ、
今あの皆さん女川にいる、まあ、冷凍工場の先代さんはほとんど鰹節をやったと思います、
は
い、
あ、そう。
今みんな冷凍工場とかになってしまってますが、もともとは70何社女川にあったんですけれど、 それが煮干しを煮たり、鰹節をやったり、
はい、
そういうのを成形にしてたというのが現状だったようですね。
ああ、そうだったんですか、はい、
それからどんどんこう水揚げの量も増えたので、これでじゃあこれを冷凍にすればまあ、製品になるんじゃないかっていうことで、冷凍工場に移行する人っていうので、加工の人と冷凍業の人とっていう具合に大体大まかに分かれたようですね。
ああ、そうなんですか。はい、それではですね、東日本大震災から2年経ったわけですけれども、この2年間で今こちらに工場を開くまでのこちらの経緯はどのような感じだったんでしょうか。
そうですね、まあ、震災直後はもう頭の中空っぽになってしまって、はい、で避難所、総合体育館ですね、
はい、
あそこに行って、まあ、その後姪っ子がたまたま旭川にいるもんだから、そこに行ったり避難所に来たり、そこに行ったり避難所に行ったりって、
はい、
これ何日か繰り返してましたね。
ほん
でしばらく経ってから、
はい、
友人から娘さん何がしてんのって言われて、いや何もしてないよと、いうことを言ったら、仮設住宅のガスの配管のアルバイトあんだけども、ぜひ人手足んねえからやってけねえべかって、俺工場持ったことあっけんともガス管持ったことねえなって言って、あ、何でもいいからとにかく押さえててもらえばいいからっていうことで、そこでしばらくガスの配管、ちょうど夏だったんで、非常に 暑い時期だったですね、ある程度、はい、まあ、仮設の方 そのガスの配管も終わって、その時につくづく思ったね、なんで今まで重機とか、こういったような資格っていうものを持ってなかったんだろうなと思いましたね、その時に、
はい、
ほんで皆さん、ダンプの運転手とか重機の運転だとかって、そっちの が当時の花形みたいな感じで、はい、まあ、給料も当然多かったわけですけれど、はい、なんで今までこういったような資格っていうのは取らなかったんだろうなってその時つくづく思いましたね。で、まあ、ずっとその仮設の工事の、アルバイトをやって、それも終わったんで、やれやれということを思ったんですが、そしたらたまたまあの、お稼いさんの方で、先輩なんです、私の、
はい、
で明野くん何がやってんねんだったらちょっとうちで手貸してもらえねえかってことになって、まあ 包丁を持たせればなんとか人一倍じゃないですけれどなんとかなりますんで、はい、まあ二つ返事で、あ、じゃあ俺でいいんだければ、じゃあお願いしますっていうことで、そうですか、それからずっとしばらくの間、う
ん、
岡生さんで、アルバイトをしていて、はい、でこの今立ってるこの仮設工場、これが確かね、はい、震災後、6月か8月ぐらいに、ここに入居する方っていうのがいますかっていうことで行政の方からあのアンケート来たんですよ。
へえ、あ、そうなんですか、は
い、その時に入居しますっていうことでお願いしてたのが11社ぐらいあったのかな、
はい、
そんなにいたんですね、はい、でいざ仮設がの工場が建ったと、いうことで、昨年の12月の25日に引き渡しがあって、ただ設備も何もないわけですよね、
はいはい、
でそこの仮設の工場の中に設備を入れて、2月の4日から皆さんの協力を得ながら仕事をいただいたり、まあ、自分のところの仕事もちょこちょこっとやりながら、
はい、
で現在に至ってるわけですけれどね、
そうなんですね、はい、本当にまだ2月だったら1ヶ月ちょっと
経
った、
そうだね、
ところで、
はい、
なんですか、
はい
で今あの女川に新しいお土産品を作ろうという計画も、
はい、
あるみたいで、
はい
はい、テレビなどでもご紹介されましたけれども、
あのこれはですね、女川町のホームページの一番表紙に出てくると思うんですけれども
、
私パソコンできませんので、ホームページにあるっていうことすら分かんなかったんですが、たまたまあの広報の中に、その絵はがきが、私今鹿俣にいますけれど、入ってきたんですよね。
ああ、はい、
それでその写真を見た時に、あっと思ったんですよ。であの絵柄が非常に可愛いし、現状をこう、なんていうのかな、子供たちのあれを伝えてるなって思ったんで、これなんとかできないのかなと思ったんですよ、それをずっと心の中で温めてたんですね。でそれを、まあどうしてもうち一社じゃとても賄いきれないということになったんで、仮設工場の皆さんの方々から協賛って言いますかね、そういう形で一品ずつ持ち寄っていただいて、一つのその箱の中にその絵柄の表紙の女川ダッチャって言ったけども、その絵柄の箱の中に入れるんだけど皆さん協力してもらえないかっていうことを話しましたら、皆さん快諾いただきましたね。でそれぞれ一品ずつ持ち寄ってもらって5品を入れることになったんですね、これが、まあ、今企画してもうちょっとで発売になると思うんですけれども、
まだ販売は
まだしてないですね、まだ今箱の中身を準備してるところなんですよね、
そうですか、じゃあもう出来上がりが楽しみですね、
そうしてください、待っててください、
はい、お待ちしてます。それではですね、最後に仕事を今探している方いらっしゃると思うんですが、そういった方々に何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、今人手不足だって言われてますけれども、とにかくあの年齢的なことはあまり関係ないと思うんです、ただこのまま仮設の中でずっと一日いるよりも、お茶を飲みながら気晴らしに仕事に出ても話し相手っていうかね、まあ、旦那さんなり子供たちといるよりも多少は気が紛れるんじゃないかなと、その紛れる場っていうのは仕事に行ってそこの人たちとまあ会話することによっていろんな問題が解消されるんじゃないかな、そういう会にも思いますね。
はい、ありがとうございました。今日は女川町魚市場前の山瀬宇都宮商店の宇都宮明社長さんにお話を伺ってみました。ありがとうございました。
いや、ありがとうございます。
最後に、女川町では現在水産加工員や事務員を募集している会社が多数あります。ぜひ女川の以前の活気を取り戻す意味でも、多くの方に以前のように働いて、そしてその力で企業もますます発展していけることを願っています。
以上、仕事河原版通信のコーナーでした。